教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
イザヤ書40章です。この主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見るありますけれども、この約束されたメシアが、救い主がキリストがやってきますという予言がここに書かれてあります。決して私たちは見捨てられていない、神様に見ておられ、神様の守りの中にあり、そして神様は必ずその約束を行ってくださる。だから神様を信じて信頼をして希望を持って生きていましょうということがここで予言されているのであります。このイザヤ書の40章ですね、この成就がイエス様ですね、再臨のこの2000年前やってこられたイエス様を、直接的には予言をしているのであります。この40章の最初ですね、この呼びかける声があるというのは新約聖書に引用されている箇所であります。これはマタイによる福音書の3章の3節ですね。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネが現れて、そこで悔い改めよ、天の国は近づいたという時にですね、で説明があるんです。これは預言者イザヤによってこう言われている人であるとですね、あれので叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよというですね、これがこのイザヤ書40章のこの箇所であります。ちょっと文章的にはちょっと違う、意味はかなり似ているというか同じなんですけれども、文章は違うんですね。なぜ違うかというと、翻訳の違いというのがあるんですけれども、私たちが持っている旧約聖書はヘブライ語で書かれたものを直接日本語に訳したものです。でもこの当時の人たちはこのヘブライ語ではなくてですね、この旧約聖書をギリシャ語で訳した聖書を読んでおられたようなんです。もうすでに訳されているですね。そのギリシャ語訳の聖書が70人訳っていう、70人の学者がですね、このヘブライ語からギリシャ語に訳したですね、その聖書を読んでいただろうと思われるんです。でその聖書の訳がこのように新約聖書のようになっていた。だから微妙に違うところがありますけれども、意味するところは同じことであります。この神様が来られますよ、メシアが来られますよです、ね、そのためにこの道を備えなさいよ、偉い人が来るときに道を備えるということをするんですね。以前私が京都ですね、京都の街を歩いていたら、大きな通りを歩いていたら、しばらくしたらですね、車が一台も通らなくなったんですよ。ありえないことですよね。大都会の真ん中で大きな道で車がもう全然一台もいなくなったんですよ。で私なんだと思っていたら、向こうからオートバイがですね、バッと群れでやってきて、で自動車を挟んで、でどうやら天皇か皇太子か、皇族がですね、京都にやってきたようですね。 そのために、まあ、危険なものがないかというので、警備のために道路が封鎖されて通っていたんですね。あんな経験が初めてだったので私びっくりしました。まあ、偉い人がやってくるときにこの道を整えるということをするんです。島根にいるときですけれども、島根の出雲空港という空港があります。JAL しかないんですよね。アナモとか他ののは何もない空港で、小さな空港なんです。だからまあそれなりの建物だったんですけれども、ある時すごく立派な建物に変わったんですよ。今までにない、これ都会の、空港だなというふうにこう変わったんです。でなぜかというと、皇太子がやってくるからですよ。それでね、建て替えられたんですね。そして汚い道だったのかです、綺麗な道になったんですよ。で私の田舎のある町もですね、ちょっと綺麗になって、で海が、日本海が見える展望台には綺麗なその海を見るため の、 場所っていうのが特別に作られたんですね。でも結局は予定が変更になってそこには来なかったみたいなんですけどね。だけどこう偉い人って言いましょうかね、立派な人が来るという時は道を整えられるんだなって身をもってね、こう感じたんですけれども、まあ、イエス様がねやってこられるという時もね、だから偉い人がやってくる時はやっぱり道を整えるんですよね。だからここでもですね、イザヤが道を整えなさいって言うんですね。でこのバプテスマのヨハネも道を整えなさい、救い主がやってきますよ。で何かというと、バプテスマのヨハネが言ったのは、あなた方の心を整えなさいと、汚れた心ではなくて、やっぱり清い悪いところは悔い改めてですね、で清い心で救い主を、メシアを迎えましょうと、ここで言ったんですね。そのところをですね、この呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、荒れ地に広い道を通せ、救い主がやって来られるんですよですね。でこのイザヤ書のこの時代もイザヤが予言してですね、そしてこれは素晴らしいんですよ、神様がやって来られるんです、栄光の主がやって来られるんですよ。この栄光の主がやって来られる、現れる、そのことを信じてこう希望を持って生きたんです。このイザヤの時代の人たちも、厳しい時代ですね、苦しい時代環境の中にあったんだけれども、いや神様がやって来られる、神様が勝利をしてくださるということを信じて希望を持ってこう生きていったのであります。まあこの聖書の予言は何重にもなっています。一つはですね、その当時の救いといいましょうかね、このイザヤの予言した当時の救いというのがあります。と同時にイエス・キリストがやってこられるというか、メシアがやってくるという予言がされています。と同時にイエス様が再びやってこられるというこの再臨の時、世の終わりの時の予言もここに全部含まれているんです。ですからこの予言が全部イエス様がやってこられることによって成就したのではないんですね。イエス様がやってこられ、この主は羊飼いとして群れを養いとありますけれども、イエス様は私は良い羊飼いですとおっしゃいましたよね。羊飼いとして私たちを愛してくださり導いてくださるお方でありますけれども、現状は、私たちが見る現状は何か悪が勝利しているというか、罪の世の中というようにこう感じるのでありますけれども、このイザヤの予言は成就しているん ですよね。この私たちの持っている聖書は新共同訳聖書ですね。私その前は口語訳聖書っていう聖書を使っていましたね。ナザレン教団はほぼ 90% が新共同訳使っています。で、あとまだ口語訳使っているところもありますし、新改訳聖書を使っているところがありますけれども、口語訳聖書はそれまで文語訳だったのを、まあ、話し言葉口語にしてですね、より分かりやすくなったんですけれども、やっぱりいろんな問題が指摘されていた聖書だったんです。学者からはちょっと評判が良くない聖書だったんですね。で、その中の一つがですね、ダロー訳って言われたんですよ。これが問題だと言われてるんですね。ダロー訳って言いましょうかね、求めなさい、そうすれば与えられるであろうって訳されてあったんです。で、これは正確な訳なんですね。求めなさい、そうしたら与えられるでしょうっていう、こう未来形が使われているんですよ。だから与えられるでしょう、今じゃないですもん。未来に与えられますよということを表す、日本語としては正確な訳です。求めなさい、将来与えられるでしょうってですね。だから明日は晴れになるでしょうとかですね、明日は雨になるでしょうって断言できませんよね。天気を外れる場合がありますのでね。ですから、まあ最近は降水確率何パーセントというのでちょっとごまかしているんですよね。まあ 100% という場合もありますけれども、 90% とかですね。ただ外れても 10% のあれですからというので、こうごまかすことができるって言いましょう。だから、まあ明日は晴れるでしょうとかいうのが、まあ日本語の未来形なんです。晴れるでしょう言うんだけれども、晴れたらいいなと思って、多分そうなるだろうけれども、そうじゃないかもしれないなというニュアンスがそこには日本語にはあるんです。求めなさい、そうすれば与えられるであろうというと、与えられるかもしれないけれども与えられないかもしれないなみたいな、ちょっと一抹の平安が、不安がそこにあるんですね。で、それが問題だというんですよ。で、この聖書のですね、まあこの考え方的には、神様が未来のことを言われるならば、それは実はそうなるかそうじゃないかわからないということじゃないですよ。神様が言われることはそうなるんですよ。だから最近の訳はですから変わってるんですね。求めなさい、そうすれば与えられますとこう断言しているんです。でも、これは日本語の文法的には正しくないんですけれども、聖書的に言うならば正しいことです。神様がちゃんとそのようにしてくださるんだから、もう断言すべきなんですね。ですから、この聖書の予言というのは未来のことを予言されていますけれども、神様が予言するんですから、それは必ず現実のものになるということなんです。ですから、このところでイザヤはメシアがやってきますよということを予言しているんですけれども、こうまあそうなったらいいけれども、そうならないかもしれない、まあ将来のことだからよく分かりませんよということではないんですね。これは確実なことなんです。ですから、信仰というのは今現実のものじゃなくても、確実なことならば、それを今得ているというか、今自分がそのものを持っていると信じて、今を喜んで生きるというのが信仰生活なんです。ですから、イザヤはこの時に、見ていないこのイエス様、救い主がやって来られるということを信じて、それを今のこととして喜んだということです。遠い将来と言いましょうか、まあ、長い長い階段、長い階段登ったことありますか？ 階段じゃなくて山登りでもいいかもしれませんね。うわあそこまで行くのかちょっと無理かもしれないなとか思う、まあ、上を見たらなんかこう気がちょっと萎えそうですけれども、目の前の一段って言いましょうかね、目の前の一歩は踏めますよね、まあ、いきなり天頂上は無理だけれども、この目の前の一歩は踏める、この一歩を踏んでですね、次の一歩を踏んで、次の一歩を踏んで、それは確実に踏んで前進します。そうすると時間はかかるけれども、必ず頂上にはですね、階段の上までには到達するんですよ。そうですよね。一段一段登っているならば絶対に頂上には着く。ならば自分がもう一段一段登っているならば、もう頂上に着いたと言ってもいいんですよ。必ず到着することですから。それが実は皆さん信仰というものなんです。このイザヤのこの時代、イザヤは目に見ていないですけれども、救い主がやってこられるということを信じて感謝して生きたんですね。私たちはもうすでにイエス様はやってこられたんですよ。イザヤが待ち望んでいたあのメシアがやってきたという時代に生きているんですね。そのことを信じて、で今度イエス・キリストが再びやってこられる、そして完全にこの世界が平和な世界になるというのは間違いのない事実です。ですからイザヤがそのことを信じたように、イザヤよりもずっと信じやすいんですよ。イエス様がもうすでにやってこられたんですからね。そしてこの聖書がこのように明確に予言しているんですから、将来です、将来のことですけれども、でも確実に来る将来を信じて喜ぶことです。神様は全てのことを益にしてくださるお方ですから、今の苦しみも辛いところもいろんな心配事も神様は益にしてくださる、素晴らしいことになる、そのことを信じて喜んで生きることですね。で、そうして生きている人がこの一番最後、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れないという生き方になるのです、ね、え、この若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登るとありますよね。初代のこの教会の初代の牧師先生、瀬尾先生ですね、千葉の短大で教えておられて、私もそこで瀬尾先生に教えていただきました。人数ちょっとしかいませんでしたからね、マンツーマンという時もありました。研修会で、もうずい前ですね、30年ぐらい前ですね、研修会があってですね、もう楽しいことするんですけど、その中でも授業するとか言われたんです。え、ここでやるんですか、研修会というか、まあ、ちょっとレクリエーションで行ったところでですね、ここで授業するからとか言ってですね、まあ、そういうなんか喜んで授業してくださる先生でしたけれども、学園教会の牧師先生でもあり、祈祷会に毎週出ましたので、祈祷会のメッセージも聞かせていただきました。独特の説教スタイル、こう原稿を持ってですね、で読まれるんですよそういう独特な説教スタイルの先生でしたけれども、ある時先生がですね、ちょっと疲れるんだみたいな話をされたんですよ。だから私がですね、でも主を待ち望むほどは力を得るんですよねと言ったらですね、先生ね、いやね、年取るとね、そうもいかないんだよねってですね若い時と同じようにいかないんだよねとか、実感を込めてこう言われたのが非常に印象的でした。まあ、そんなこと言っていいのかなと思ったんですけれども、まあ、実際そうですよね。私も皆さんよりは若いですけれども、もうこの年になってみますと若い時のようにはいかないなっていうところですよね、うん、けれども、まあ、ここですね、若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れる ってありますよね。もう世の中の人はみんな疲れてですね、これ希望を失って、もう生きる力をなくしてしまうということです。けれども神様がおられますよと、神様が愛していてくださり、いろんな問題ごとを必ず解決をしてくださる。最終的には神様の国がやってきて、で神様がこう素晴らしいことをしてくださるんだということを私たちは知っています。それを信じるときに、ああ今あるところでも何とかやっていこうかな、生きる力がそこで出てくるということですね。と同時に、私たちは、私は神様を信じている、だから神様は私に力を与えてくださると信じることも、この意味だと思うんですね。私は神様によって助けられている、私は神様によって力を与えられている、だからできることを精一杯やろう。まあ、若い時のようにいきませんけどね。でもそれぞれ年を取ったって言いましたか、今あるところで自分の精一杯、今日できること精一杯をやろう。それがこの新たなる力ではないでしょうか。そして私たちがすることは決して無駄には終わらない。必ず神様が素晴らしいことにしてくださいます。お祈りします。神様、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。この聖書の予言をありがとうございます。この予言の通りにイエス様がこのように来てくださり、そして福音を述べ伝えてくださり、十字架にかかり、復活をし、私たちを救ってくださいました。そして将来再びやってきますよと約束をしてくださっています。そして私たちはいつか必ずあなたのところに、神様のところに行って、憩いの時を持つことができる。またこの世界はその時素晴らしい世界になるという約束を信じて、この悩みと苦しみと心配事が満ちている世の中にありますけれども、この新たなる力を得て歩んでいきたいと思います。私たちを祝福しお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。